桂歌丘のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。桂歌丘のおはよう市原、11月最終週でございまして、堀越先生が、
はい、
まあテレビがダメになったとはいえね、例えばまだまだ話題性のあるドラマだったりアニメだったりあるわけじゃないですか、うんうんうん、で今年の夏もう放送終わりましたが、ビバンっていうドラマがね、はいはい、非常に
熱かったですね。
がっつり見ちゃいました、
うん、僕もです、でもなんかあれ続編があるらしいとかどうだとかって言ってね、
まああってほしいとは思います。
まだまだ盛り上がりそうです、
ね、ただあれね、あれだけ視聴率高かったんですが、はい、原作はないんですよね。
あ、じゃあ書き下ろしって
ことなんですよ。で最近にしては珍しいなと、今僕ね続けて日曜劇場で見てるのは下克上野球なんですけども、はいはいはいはい、あれも一応原作はあるわけですよ、はい、で最近ね割と話題になったりヒットしたりするものって小説だったりあるいはこのコミックだったりと原作付き多いじゃないですか、
はい、
でそれでまあああだこうだとまあ、いろいろね激論を戦わすのが、まあ、見てる側の楽しみなんですけどもでちなみにですが、はい、僕今期、まあ、秋ですけどドラマで後見てるのはパリピ孔明ね、
はいはいはいはい、
あれ去年アニメでもやったんだけども、そうですね、あ、実写もなかなか悪くないなと思いましてね、うん、で最近ですけど例えば原作がコミックだとかあるいは小説とかでアニメになったドラマになったってのなんか見てますか？
最近はないです。
最近はないか。そうですか。
師匠が声の出演をしていた吠えよペンの、
ああはいはいはいはい、はい、
あれはもう、
ああだいぶ前だね。
あれは面白くて、
あれはだいぶ前だね、
見てました、
俺あれ声の出演だけで入れて税込みで5万円もらったよ。
おお
まあまあテレビ東京だから
テープから流れる話家の声、
そうそうそうそうそうそう
感動しましたよ。もう僕島本先生大好きだから。
そうですか、
はい、
でね、まあ今日はねせっかくなんで、はい、例えばそういった原作付きでドラマになったアニメになった映画になったと、で良かったもの悪かったものあるはずなんですよちょっとそういった話をしていこうかなと、
はい、
お付き合いいただければ幸いでございます。で、今週のまず1曲目ですが、これ私のリクエスト曲でシュガーはご存知ですよね。
もちろんです。この曲も聞いてました、子供の頃、
ま、今からもう40年ぐらい前の曲ですけども、今でもたまにこの曲使われたりしてますよね、
はい、
でこの当時、まあ、ガールズバンドとしてはちょっと異色の存在でしたね、まあ、なんかこう無理に天然を売りにして滑ってるってことが結構多かったんですが、まあ、とにかくこの曲は大ヒットいたしました。では聴いていただきましょう。シュガーのウェディングベルです。どうぞ。桂歌丘のおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今筒商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。まあ、冒頭でも申し上げましたが、まあ、コミックだったり小説が原作でそれが映像か映画かドラマかアニメかと、
はい、
今そういうの多いじゃないですか、はい、外国の作品でもそうですよね、うん、だからそういったような中でですね、まあ、新しい古い問わずあなたが印象に残っているような作品ってありますか？いい意味でも悪い意味でも。
だから基本的に、うん、コミックからアニメ化っていうのはどの作品にもないですよ。 うん、よっぽど絵が乱れてなければ、
うん、ああ特に不満はないと、はい、
コミックからアニメ化は、うん、ただ実写化は別ですね。話が全く別です。
あ
で小説からアニメ化、
うん、
もうちょっとイメージが変わっちゃうんで、小説から間にコミックが挟んでくれればアニメ化も見られますかね。
なるほど。
で小説から映画化っていうのは小説の原作を読んでしまったらダメですね。
え、そう？
あの自分の中にあるイメージと俳優さんのイメージが合わなかったらもうダメですね。
僕さ、ハリーポッターは原作で読んでんだけど、
あ、ハリーポッターは良かった
です、うん、逆にあれ映像化してくんないとあの保管ができなかった、
うんうんうん、
なんでかっていうとこれ翻訳した人には非常に申し訳ないんだけど、はい、文章が下手すぎてあんまりよく内容分かんなかったんだよ、はい、でうろ覚えのまんまあの映像の方を見て、ああそっかこういう感じだったんだ、うんうん、だからハリーポッターは良かったです、
うん、
ロードオブザリングもだいたいみんな指輪物語で読むじゃない、
はい、
でもあれも映像化してくれたから、うん、ああそうかそういうことかってなったんだけど、そういう次元の話ではないんだよね。
違いますね。もう例えば原作コミックがあるものを実写化してしまうのはもうほぼほぼ全てダメですね。
ん？例えば？
え？
よくさ評価が高いなデスノートだよ、
はい、
アニメ化でも映像化の実写化でも両方良かったってファンが多いんだけど、いやいやこれはあくまでも個人の感想だから。そうそうそ
う、僕もすんなり見られましたデスノートは。あと飛んで埼玉、これもすんなり見られました。
いやあれはコミックが原作というけど全然話違うじゃないか。
まあ、まあ、
あれはオリジナルだよ、ただ、ええ、ただタイトルを借りたってだけだよあれは、ええ
、だけどほぼほぼ全てダメですね。まあタイトル言ってもいいんですかね。
いいんじゃないですか、こういう番組だから、ええ、
ルパン三世とかガッチャマンとか。
ああ
、でもヤッターマンは良かったですね。
あ、ドロンジョ様、
はい、あ、じゃなくて生瀬さんのボヤッキー、
あー
最高でした、ね、
そうかそうか。
あと剣道小林さんのトンズラ、
あ
ー桜くんのガンちゃん
ちゃんと見てんだろ
見てます。
いや僕はあのね一番呆れたのは、はい、アタックオブタイタン進撃の巨人の実写版だよ。あれはね、あの僕が以前見て、はい、君に見ろっつったやな、
はいはい、
これは見ろと
見ましたけど
これは見ろっつったやな俺は、は
い、いやでもだからあの実写版にするこの意味が分からないんですよ、
ね、分からなかったね。
あのだからそれであの売り上げとか単に商売でやってるのか、それともオマージュというか愛から作っているのか、こんなにいい原作を実写化しましたみたいな。実写化じゃなくてアニメ映画化してほしいですよねそう思いませんだってい
やでも進撃の巨人はアニメシリーズは好評だから、
はいはいはい、はい、だから そのうちあれじゃないですか、
え、
あの鬼滅の刃実写化とか。
いやあれは AV であるアダルトビデオでやってるよ。
実写化って何やってもダメに決まってるじゃないですか。
あ
のみんもまあどんな作品でもアンチはいるんでしょうけど、
うん、
ってがっかり感の方がやっぱり。
だからあれだよな、あの SF 系のものは実写化するとダメだよな。
だからオリジナルだったらいいんですよ。
まあね、そうだね、原作なしのな、
はい、
気持ちはよくわかるよ。でもあれは良かったよ、あのジンはね、コミックが原作で、あ、はいはいはい、まあ、それは話はドラマ用にアレンジはしてるけども、う
ん、あれ良かったです、
ね、あれはねそこそこ良かったよ、はいはい、あのとにかくねジンはあのファーストシーズンセカンドシーズンあって、はい、ファーストシーズンで、ね、ペニシリンできた時はね、はいはい、やっぱりねガッツポーズして俺見てて大沢たかおよくやったっていう。
だからあの原作コミックと比べても似てはいないのに、
うん、ジン先生って
感じ。ジン先生でしたよね。
あ、そういえばそのジン先生今キングダム出てるよ。
はいはい、キングダム。
あれはどうだ、あっちの実写版の方は。キングダムは。
テレビでやっていたのは見ましたけど、うん、あのふーん。元々のコミックに読んでましたけど、途中で、うん、あ、合わなかったんで。
う
ん、ただ出てる俳優さんたちはいいんじゃないですか。
キングダム長いんだよ。もうワンピースかってぐらい長いんだよ。
あとはドクターコトー診療所ですか。あれ
あれも良かった、
漫画でした、
ね、あれはね、あの吉岡くんが良かったね。あの情けない感じの、はいはい、ああいう役から合うね彼ね。
そうですよね、
だからまあ役者とかにもよるんだろうけど、基本的にはさ原作の空気を壊さないってことだろうね。
うん、 何やってもどうせ不満は出るんですよね。
そう、どうやったって、うん、でもささっきの進撃の巨人じゃないけど、はい、僕はあれアニメ化になった時感動したんだよ、
はいはい、
要は原作のコミックの絵があまりにも汚すぎるんで
うん、それを言っちゃう、うん、
ね、いやこれはだってもうみんな分かってることじゃない、うん、アニメ化になって綺麗になったんだよ。
そうですね、だから連載当初すごい話題に上りましたよね。
そうそう、なんでこの汚い絵はと、ね、うん、で僕はアニメ化になって、あ、ミカサってこんな美人だったんだっていうあれが初めて分かったんだよ俺は、うんうんうん、でね、逆のパターンも俺あると思うんだよ、
はい、
エヴァ、うんうん、あれね、僕ね実は映像化されたものよりコミック連載版のが好きだったんだよ。
あれコミックの方が後なんですよね。
後なんだよ。でね、ちゃんとね、あれ分かってるね、誰とは言わないけど、はい、あのやっぱりあの映像でおかしなもん作る人より、はい、ちゃんとやっぱプロの漫画家さんだね、うん、ちゃんと落ち着けてんだよ、
うんうん、
納得するような、うん、だから僕はエヴァっていうのはあのコミック版の方が実は大好きです、うんうんうん、あとね外伝だけど碇シンジ育成計画、
はいはいはい、
あれも僕コミックは全部持ってます。あ、
素晴らしい、そうですよね。
逆ってパターンもあるじゃん。
アニメが分かりにくすぎたんでしょうね
多分ね。だって途中からおかしくなってたじゃん、
うん、
お前なんかラリってんのかっていうような
心の問題のようなね。
そうそうそう、最後みんなでおめでとうよって手叩いてバカじゃねえのと思ったもん俺
だから結局それで保管できなかったから、
うん
ね、何十年もかけて映画、ね、
やってオチがあれだもん、
はいはい、
俺あれで本当にねエヴァの関連のものを結構削除したねブックマークからいやもうあれで呆れちゃったんだよ僕は個人的に。あ、もうダメだこりゃと。
いやだから僕は救ってほしい人はもっともっと他にいたんですよ、
うん、いたんだよ俺もそう思うよ、うん、
本当に救われない終わり方ばっかりでみんながいなくなっちゃうから。で
最後メガネかよ途中から出てきたキャラにみんな持ってかれるのかよと。
そうそうそう、 おばさんにね、
おあのね、近所のさヒステリーみたいなバンナおばさんでいいのかよと思ったよ。
うん、そうですね、まあ、だから例えばうちの親戚の秩父を舞台にしたあの出てきた花の名前を、
うんうん、
あれはアニメは良かったんですよ、
うん、
あれを実写化しちゃってですね。
あ、やってたね
子役たちで、
うん、あれ良くないね、うん、
ダメですね、
うん、あれ僕もね予告編見たよ、はい、YouTube で、
はい、
もうねそっと閉じたよブラウザーバックをしたよだそういう意味で言うとあのネットフリックスでこの間やってた次元大介、
はい、見ました。
ちょっとあれも俺どうかと思うんだよな、
うん、要はルパン三世からのスピンオフでキャストは一緒なんですよ、
うん、
まあそうだろうな、
うん
うん、
でもちょっとなと思ったよ。
あの僕はルパン三世の中では次元大介がいいと好きなんですけど、
うん、
まあそうこんな感じだろうなってもともと納得してなかったんで、
うん、いやそれはそれでいいんだ。
いいっていうか、うんまあ、僕の中にはカウントされない。
あ、そうなんだ、うん、逆に言うとさ僕さ昭和40年代にやった目黒祐樹の念力沈作戦くらいなんかぶっ飛んでた方がよっぽどいいやっていうね。
その方が笑って見られる。
そうそうそうそう、
うん、
だあの当時ってさ、
はい、
まあ、今はさあれだけどさ昭和40年代50年代ってさただ原作の名前だけ借りて中身が全然違って
くる、ね、
僕小学校の時見たのは、はい、ドカベンの実写版だよ。
あ
れはひどかったな。
あと
何
同じ水島先生で言うと
水原勇気の。
そうそうそうそう、
あれも俺実写版で見たよ。
見ました。
でね俺ドカベン見に行った時なんだけど、うん、同時上映がサーキットの狼だったんだよ。両方実写版でもう両方ねクソつまんなかったんだよただ原作だけ借りて中身が全然違うんだよ。ただあの当時ってさ、
はい、
そのコミックが原作で中身があれってのすごい多かったんだよ、
うんうん、
いつからだろうなあの原作がコミックで中身もまともになったってのはいつぐらいだろう。
どうですかね。でもごくごく最近だと思いますよ。
そうか、じゃあちょっと考えてる間にコマーシャルいきましょう、
はい、お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの
コマーシャルでいろいろ昔思い出してたんですけどもね、
はい、
原作がコミックで実写化でよかったって言ったらドラマに結構多いんだよね。例えば GTO とか。
ああ、なるほど。
あれは反町くんなかなかハマり役だったと思うわけですよ。
そうですね。
あと極戦、
はい、
あの仲間由紀恵な、
はい、
入ったら僕いいと思うんですよ。
映画は長くて2時間ぐらいで、
うん、
ドラマだとワンクールあるからって描ける良さがあるんですかね、細かく。
まあ、映画とドラマ作り方、僕も、ね、どっちがどうっていう違いはよくわからないんだけども、うん、まあでもね、うん、ああいったね、うまくドラマ化に落とし込んだ作品ってのは結構多いよね、うん、
なるほど、
うん、あれルーキーズもそうだっけ。
そうです、
あれもそうだよな。
そうです、
うん、あ、忘れちゃいけないのやったら俺ら世代だと、
はい、
ビーバップハイスクール。
あ、そっかそっか、
うん、
そうですね。あれはね
あれはあれ、まあ、コミックはコミックですごくいいんだけど、映画版はかなりアレンジはしてあったけど、あれはあれですごくいいんだよ。
でしかもその他の高校の人たちが一般募集したですね、
うん、そうそう、
役者さんじゃなくても
一般ピーポーかな、
うん、そうそうそう、あれは流行りましたね、
うん、中間徹と
加藤、
清水浩二郎
だ、ね、あ、清水浩二郎、
あと宮崎真澄か、
そう
です
ね、
中山美子も
いましたよね。
いたよな、
うん、僕は清水浩二郎さんのスーツのブランドのデザインやってました、
ね、うん、あ、そうなんだ、
はい、
はあ、初めて聞いたよ本当かやって話全部出てくるね。
本当です、ね、
で割とねそういうものはねうまくいった。あれもドラゴン桜もそうじゃん。
そうですね、うんうん、あれも原作の絵が独特すぎて、
そうだね、
阿部寛さんのあのかっこよさが引き立ちましたね、
うん、まあ、なんかデッサン狂ってるから、うん、あの人の絵はね基本的に。
そうですね、
最近あの人さもう自分で絵描かなくなった、
外注らしいですね
自分はもうなんか話だけだと、
あの小回りだけね、う
ん、で要は自分の絵をトレースして描いてくれる人だから、 AI にもやらせるんじゃないのか、
うん、そうじゃないですかね。
そろそろなんだろうな、
あの僕は現役で見られなかったんですけど、
うん、
だいぶ前に白黒放送で実写版鉄腕アトム、
あれはだってもうほとんど都市伝説だよ、
うんうん、月光仮面っていうのは漫画なんですか。
いや、月光仮面はオリジナルだよ、後になってからだよ、
カ
リマなんかも、
はいはいはい、
だから原作付きでアニメ化されたっつうと、カムイ伝とか、
はい、
サスケ、
はい、
うん、そうだな、鉄腕アトムももちろんそうだよ、
はい、
鉄人28号とか、はい、古い時代をたどればね、
はいはいはい、
手塚先生のものは昭和30年代40年代は原作が連載されるとすぐアニメ化になってた。ワンダースリーもそうだし、
はいはいはいはい、
そのぐらい売れっ子の作家だった、
はいはい、
石森章太郎先生もそうだよ ね、
そうですね、
サイボーグ009とか、うんうんうん、でもあの頃はさ俺ら特に見てどうってことはなかったよね、なんかおかしいとか変だっての、
うん、であのほら CG とかもなかった
し、なかった、もう全部手書きのセルだったからな。だから逆にさ、あれ劇の鬼太郎なんかアニメになって俺は良かったと思うんだよ、
うんうん、
あの元の水木先生の絵だとちょっと驚々しいとこがあるんだよ、
すっごい書き込み量が、
そうなんだよ、怖いんだよ見てて。だから逆にああいったアニメになって、うん、今の猫娘はどうかと思うけどもあの水木先生のアニメ版は僕良かったと思う、うん、あのドロロ絵幕も原作はコミックで、うん、ああいうのは逆にアニメになったから俺良かったと思う。
長井坊さん、
うん、 あ、ドロロエマ君もそうだけど、あのデビルマンなんかも、うん、あ、実写版は忘れてくれ、聞いてるリスナーの皆さん実写版はなかったことになってるから、歴史の中ではだ、あの当時ね結構流行ったもん、あの中で人気の出たものがアニメ化されてたから良かったのかもしれない。
そうですね、
今みたいに何でもかんでもじゃないじゃん、聞いたことねえよっていうものもなってんじゃん。
実写版の妖怪人間ベムがかっこよすぎるとかあ、アンさんとベラが似合いすぎるとかっていうそうですね、多分今はもう連載とアニメ化がセットみたいな動きしてません、
うん、ちょっと人気が出ればっていうのかな、うん、
昔はえりすぐりの
中でっていう、売れてから原作が売れてからアニメ化になりました、はいはいはい、自社化になりましたってなるもんな、はい、うん、そうだな、うん、
でそれで アニメーション作ってる会社自体も少なかったってのもあるんじゃないですか。
ああ、今とは違うだろうな、はい、作業量としては昔と今とどっちがきついんだろうね。昔は全部手書きじゃん。
でも結局原画はあのモニターですけど手書きですからね、うん、だからそのアニメーターさんの仕事は相変わらずきつくて、
それも AI にならないかね、うん、楽じゃん。
だから規定になる絵3枚描いてその間埋めてくれみたいな技術っていうのはあるらしいんですけど、うん、やっぱりアニメーターさんの手書きにはかなわないです。
まだか。
そりゃそうだと思いますよ、ね、
じゃあまだもうちょっとそういうのは時間かかるわけだな。
でもデジタルになったから着色と編集は以前よりは楽になってるはずなんですって、うん、まあそうか。
考えてみりゃね、我々が子どもの頃見ていたアニメの量より今のが圧倒的だからな、
はい、多いですね。だからうちの母もセルが一枚一枚塗料で塗ってましたからね、仕事 で
今はもうそういうのないわけでしょ。
ないです。
もう全部あのデジタルだから。
そうです、
まあ、そういう意味で言うと、じゃあある程度作業は楽になってるってことだな。
楽かどうかは分からないです
よ、ね、でも人ではかかってないよね、以前よりは。
どうですかね、アニメーターさん足りないっていう。
あ、まあ給料安いからか、じゃあ最近君見て、あ、これいいなと思ったのありますか。
それはアニメですか。
アニメでも実写でも何でもいいよ、原作付きで。
それはもうスパイファミリー一択ですよ。
そうでもこの番組聞いてるリスナーでスパイファミリー知ってる人どのくらいいるかなんだよな。
はいはいはい、
うん、それを短く愛を伝えてください。あの聞いてる人が見たくなるように。
あー、アーニャが可愛い、それだけで十分。
そのアーニャがまず分かんないよ、見てる人は。
まあ、とにかく
見てる人は、聞いてる人は、
とにかく原作読んでくださいとしか言えないですね。
もう最低だなお前、食レポもできねえよそれじゃなんか物食ってうまい、それで終わりだよそれじゃ。
かわいさがもう言葉では言い表せないぐらい、
はい、聞いた僕がバカでした、はい、他に何か見てるのもありますか。
あとはまあ早々のフリーで、
これはなんであそこまで持ち上げるんだろうな。
あの日テレさんがすごい力入れてますよね。
あのいや、あのね、これね、早々のフリーレンもそうなんだけど、あのバイオレット・エヴァーガーデンもそうじゃん。
ああ、僕も要は大好きです。
あのフリーレンとエヴァーガーデン、まあ、聞いてる人どこまで知ってか知らないけどなんか山場があってなさそうなものじゃない、両方に共通してるのは。なんか例えばだよ、ドラゴンボールだとかワンピースみたいにこう山場があってガーとかドーっていう、ああいうんじゃないじゃん。どっちかっていうと言い方悪いけどダラってした感じじゃん。で、うん、それをなんかここのとこ割と日本テレビ押してるよな。だってフリーレンを初回やった時4話続けてやってたろ、
はい、2時間ありましたね、
うん、俺のなんでって思ったよ
だからロードショーの枠でやってたから、あ、すごいなと思いましたよ、う
ん、まあ、もっとも原作から読んでる側からすると、はい、いっぺんにまとめて4話やらないと多分面白さ伝わってたろうなってうん、うん、であれさ、全くね俺らと違って予備知識ない人が見たらどう思うんだろうね、フリーレンは。
だから異世界ものがまず好きかどうか、
うん、だってバイオレット・エヴァーガーデンだってそうじゃん。
まあそうですね。でおそらく、フリーレンの場合は、うん、魔王を倒しに行った後の物語だから余計平坦としてると思うじゃないですか。
知らない人は何を期待して最初見るんだろうね、
うん、エルフの可愛さ。
そんな可愛いかクソババって言われてんだぞ、
フリーレ自体はそんなに可愛くはないですけど
だってさフェルンだってあんなデブだったか知ってる人しかわからない会話だけども
だけど僕が好きな部分は、うん、バイオレット・エヴァーガーデンもそうなんですけど感動する、うん、泣けるそこが僕は好きなところなんですけどね
僕はねフリーレンは何評価してるかというと、はい、シュールな笑い例えばあのフェルンがあのシュタルクのあそこを見て小さとかなんかねああいうねシュールなところが原作もそうじゃん、はい、なんかね唐突になんかボソッと面白いこと言うじゃん、うん、フリーレンでも何でも、はい、なんかねオチも何もないんだけどただ続いていくって感じがハマる人はハマると思うんだよ
だからまあ特番やってたんですよその1話あ第1回目放送の前に、うん、特番でフリーレンを解説してたんですけど主人公のフリーレンが人間に心を寄せてって気持ちを考えていくような内容ですって言ってましたね
なんかそれってさあれじゃないか昔マクロスで出たゼントラーディーグ
人の心を知りたいと多分そういう、はあ、でもそうとしか言えないでしょうな
と、まあ、もともと2クールあるから、うんまあ、とりあえず最後まで見てくれとしか言いようがねえな、うん、だそういう意味で言うとね同じ10月期から始まったものだとシャングリラ・フロンティアの方が、はいはいはい、あれは一般向けだと思うんだよ起承転結がはっきりしてて、
そうですね
で俺で原作見て感心したのは、はい、この原作者相当ゲーム知ってるなっていう、はいはい、あの要は俺がなら通じることもちゃんと分かりやすく説明してるっていうね、うんうん、
あえて辛いプレイをするとか
そう、うん、クソゲーとか、はいうん、で ああいうのは僕は、うん、割とああいったものドラゴンボールとかワンピース好きな人でも楽しめる作品だと思うんですよ、うん、
困難を克服していくっていう分かりやすさはありますね
だからこれはね割と万人受けだと思ってるんで、うん、あの YouTube で全部タダでやってるから見てくださいって僕は言うよこれは
あれですよ Amazon プライム会員の皆さんは1話からスパイファミリー見られますので
いや
ぜひ
君はもうちょっとスパイファミリーがどう面白いのか伝えなきゃダメなんだよ
いやでも伝えづらい長くなっちゃいますんで、うんうん、これはもう、うん、アーニャ可愛いとしか言えないんですよね、うん、
それただの変態じゃないか君昔からさアズマンガ大妖太とか、はい、四つ鳩とかそうだけど、はい、幼女が好きだよな
幼女が好きなわけじゃなくって
でも結果的にさ幼女が出てくるんじゃん
うーんあの僕めいっ子大好きですからね
うわっちゃったよ
、うん、だからもうねあの赤ちゃん生まれてすぐからあのちょっと義理の弟とか単身赴任でずっとうちにいたんですよで産んだばかりで妹も体が疲れてるからって自営業のお兄ちゃんが机の横に赤ちゃんミルクあげておしめ替えてってやってたらもう愛しくて愛しくてしょうがなくなっちゃったんですね、
う
ん、
だからさそういう説明するんだよ例えばあの、ね、お父っつぁんとお母さんが両方殺し屋で、ね、本当は子供なんか、ね、嫌いなんだけどもなんかそうやってか
家族をね
そうでそういう説明するんだよ
で そういう経験から見るとアーニャは可愛すぎるんです
だからそういう説明するんだよ最初からただいきなりさアーニャ可愛いから見てくださいってふざけてんのかって言ってくれるだろう君ねあの食レポからやった方がいい
あ物食べないんでね、
う
ん、
じゃあ酒レポでいいよ
あ酒レポ、うん、あなるほどですね、
うん、でバーボンってのは何がどううまいのかまず説明してもらうじゃないか
バーボンですか、まあ、ライ麦の風味とあと作った産地によって違うんですよ
だからそのライ麦の風味っていうのを知らない人に教えなきゃいけない
もう飲んでくれとしか
うわもうダメだよ君、失格だよ
芋焼酎好きな人だったら合う
あのね、うん、もうそもそも君ね失格だよじゃあ、話がずれたんで、はい、さああれはどうだ僕ねまだちょっと仕事の関係でアニメ放送見てないんだけど薬屋の独り言
はあ
ちょっとねまだ見られてないんだけど、はいはい、まあネットで後でちゃんと見るからいいんだけど
原作の漫画も僕好きであ
れ2種類あるよな、
はい、
どっち好きだ2種類あるじゃん
両方ともいいとは思いますよ、まあ、ただ長い
まあねうん
読み返さないと忘れてるっていうのもありますけど、う
ん、僕も最初バカにしてたんだよ、はいね、どうせナロー系のあれだと思って、うんうん、でも読むともねあんま面白いんだよこれ、うん本格的だしさ
大河ドラマ見てるような感じが、う
ん、であれさアニメで やるのはいいんだけど、はい、僕ね 実写化でやってほしかったんだよ、
はいはいはいはい、
今人気じゃん、ああいう中国っぽいやつって結構、
はいはい、
だからその出てくる元が少女漫画だから、うん、イケメンのやついっぱい出てくるから、はい、俺実写化したら俺は一番いいのになと思うんだけどね。
花より団子みたいに人気出るんじゃない
か。出ると思うよあれ、はい、そうそうそうそう、そう少女漫画こそあれだよ、コミックがそのままドラマになってて多いじゃないか。
そうかそうか。
まず何といっても金字塔はベルバラだよ、
はい、
あれはもうなんだろう、日本人の DNA に刻み込まれてるんだ。宝塚の定番にも、まあ、宝塚今ちょっといろいろ揉めてるけども、
は
い、
だから変な解説書よりも、
うん、
大衆紙はあれを見ろってね。
そう、あの言ってたじゃない、あの遠藤周作先生が、はい、あの人フランスのことに詳しいと、はい、でフランスの近代史を学びたかったらなわけのわかんねえ本読むよりベルバラで済むだろうっていうね遠藤周作先生がそういうとこは間違いねえじゃん。
はいはいはい、はい、いやでも他だと少女漫画だと何がありましたっけ。
ガラスの仮面。
ああそっかそっか、
うん、いやあの時代のね結構金字塔多いですよ、
はいはい、
あとハイカラさんも元は少女漫画だからね。
そうですね、
映画あれだったけどごめんなさい南野陽子さんだけども、はいはい、映画ちょっとあれだけどハイカラさん面白かったよ。
あ
とキャンディキャンディもそうじゃない。
そうですね、そうですそうです、キャンディキャンディはねみんな好きでしたね。
あれ原作いいんだよキャンディキャンディは、はい、あれね俺アニメは最終回まで見てないんだけど、アニメはちゃんとあれ落ち着いてるの、
うん、まあアニメ版の終わり方みたいな感じ。
ああコミックとは違うんだ、
はい、
そっかそっか。
あと少女漫画って言ったらちびまる子ちゃんだって少女漫画ですよね、リボン連載。
そうか言われてみればそうだな、うん、少女漫画かあれ。
あとは パタリロもそうです。
ああマヤミネオさんのね、
あとは伊賀のカバマル。
あそっかあれもそうか、
はい、アニメ化、アニメ化になったし、週末の 夕方っていうか6時7時台に僕が子供の頃結構少女漫画原作もやってたと思いますけどね。
あだから多分ね我々がもうジジイで思い出せないだけであって、実は原作がこれってのは結構見てるんだよ。
そうですよね。
あ思い出したよ、ドラマで、はい、のだめカンタービレ。
ああそうだ。
あれは面白くて俺見てたわ。
あれは映画もすごく人気があって、うん、で原作が再燃してまた人気になって。
そうそうそうそう。であれね、あの上野樹里がまたねのだめっぽくてよかったんだよ。
う
ん、
そうですよね。
あのなんだろう、あの小汚い感じがよかったんだよ。上野樹里の。
うんだからそれだけ素晴らしい演技だった
ってことだよな、役にはまってたってことだよ。
あと NHK の空想歴史大河、うん、精霊の守り人、綾瀬はるかさん主演の。
覚えてない
第何回4回ぐらい放送でものすごいお金かけて。
それがあるんだったらもっと古い話で言うと、はい、七瀬再びとかあるじゃないか、筒井康隆先生の要は家族発見から始まる七瀬三部作で、はい、七瀬再びはやってたよ。あの要するにそういった青少年向けの、
はいはい、あで映画化っつったら孝太郎まかり取るとか。
ああ、あったな、はい、あったあったあったあしてみると
ドーベルマンデカ
してみると結構 やってんだよみんな
うん、うん、やってますね。
ドーベルマンデカもあれひどかったけどな
あのやっぱり当時の少年漫画だとアクションシーンに無理があるんですよね、
う
ん、
まあしょうがないよな、うん、まあでもさっきとの神よりよっぽどいいよあれはひどかったぞ
だから多分漫画のイメージを表現するってのが本当に難しいんでしょうね。
そうだね。
でそれはアニメだと向いてて、
うん、
で師匠だったら分かると思うんですけど、映画の俳優さんの演技とアニメのいわゆる役者さん声優さんたちの演技って違うんですよ。
まあ違う違う違う。
その原作漫画を実写で俳優さんの演技やられると なんか落ち着かない、
うん、いやあれだよ、誰とは言わないよ、うん、誰とは言わないよ、
うん、
あの本当にあの、うん、すごい役者なんだけども吹き替えやったらド素人みたいな人って、あとい
っぱいいますね。
そしていっぱいいるじゃない。でなんでっていうぐらい
で周りの声優さんとの差に違和感が。
そうそうそうそう。
だとしたらみんな役者さんでまとめた方がいいんですよね。
まあ、逆に言うとね、ジブリ映画なんて結局そういうことだよな、
うん、
合ってればいいんだよ、うん、合ってれば。
だって戸田恵子さんみたいに上手い人っているわけじゃないですか。
そうそうそうそう、あの あれだよ、うちの西洋さん、はいはい、あの人あの西洋もいいんだよあの人。そうそう、
あと役所広司さんもすごい良かったですよ、うん、
あれさ、役所広司さんってさ、はい、どっちが正しいアクセントだってみんな言うじゃん、役所広司なのか役所広司なのかって。
なんか芸名の由来がもともと役所に勤めてたからっていうことですよね、うんうん、じゃあ役所なのかな。
でも福山雅治先生だと役所広司だろ。
あ、なるほど。
だからどっちが正しいんだってこと、もう本人に聞きゃいいんだよな、うん、え、あ、もう時間ですね。はい、わかりました。じゃあ次、僕ね、次はジュリーなんですよ、はい、あ、ジュリーって言ったってあのジャニーズ事務所のジュリーじゃありませんよあれじゃなくてこの人の魔界転生、
はいはいはい、
あれ山田風太郎のね、はいはいはい、原作ですよ、はいはい、でその天草四郎の役が実に良くてね、
あ、
魔界転生はね、はい、俺すごいね好きなんですよ、はいはい、で40年ぐらい前ですよあれは。でその続きがある終わり方してるのにまだ続編ができないで、まあ、その人のね、はい、魔界転生全然関係ないですけど、はい、昭和58年1983年のヒット曲決めてやる今夜、これをお聴きください。どうぞ。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あはい。
タパス&デリ、
もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父ったにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡宿から市ヶ丘八幡宮そば、 セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒーモン。堀越くんがまだ喋りたいって言うんですが、また今度にしましょう。
はい、
はい、ここからスポンサーのご紹介でございます。はい、そばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店でございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもバッチリと、北駒でいただけます。さあ、今月のおすすめ穴子です。穴子天せいろ、穴子天ぷらそば、穴子天重セット、いずれも1600円、こちらの方好評販売中でございます。そしてそばコロッケ、これもロングセラーで人気商品です。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、これが実にたまりません。300円で召し上がることができますが、テイクアウトでも OK でございます。そしてですね、このそばコロッケを使ったそばコロッケバーガー、イベント限定でございます。現在のところはね、もし見かけましたらね、ぜひ買い求めてください。私も一度いただきましたが、大変美味しいございました。詳しいことはホームページ、そばグルメ北駒さんのホームページご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号0436-74-0059 番、74のつるつるごっくんです。続きまして、今筒商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形つや姫たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちらを 100g から受けたまっております。お米以外ですと、山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中です。鳥海産のこのある牧場でのびのび育った、こちらの、ね、牛を使っておりましてね、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と揃っておりまして、各480円、括弧税別でございます。お値段に見合っただけのものをご提供させていただいております。秋田神代お母さん手作り味いぶりがっこと、こちらの方もね、なかなかの人気です。災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、もともとは、まあ、天災対策のサービスだったんですが、いつでも新鮮なお米がいただけるということが、大変な評判を呼んでおります。ぜひこちらの方もご利用ください。お正月が近づいておりますので、のしもちのご予約を受け付けております。堀越先生、
はい、
LINE の説明をお願いします。
はい、LINE の検索からですね、今筒商店八旗会、七転び八起きの八起きと書いて八旗会、これを検索していただけると、LINE のお誘いが来ますので、そこを友達登録してください。そうするとですね、八旗会さん、今筒商店さん、お得な情報ですとかイベントの案内、割引クーポンなんかね、もらえるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いいたします。
今日の説明の中で一番良かったです。
ありがとうございます。
これぐらいアーニャのこと説明できるようになってください。
わかりました。
今聞いて分かんなかったら電話してください。電話番号0436-21-0618番、こちらまでお願いいたします。毎週日曜日が定休日となっております。さあ、空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどテイクアウトも行っております。空海さんの故郷香川のうどんも準備中です。他には現在キッチンカーにおきまして、ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも出ております。白のキッチンカーに大きく空海と書かれた横断幕、これを目印にしてください。いつこの、そういったイベントに出るかは、ホームページ X、Instagram、Facebook などをご覧いただければ幸いです。またですね、仕込みの手伝い、キッチンカーの売り子などアルバイトを募集しております。男女問わず18歳以上ですが、高校生はご遠慮いただいておりますので、この点はご了承ください。 電話でのお問い合わせですが 043-488-6974 こちらまでお願いいたします。さらにこの、北さんが所属しております蘇我東口商店会で落語会の開催が決まりました。2024年、来年です、2月4日日曜日、こちらの方でね、私も出て、北さんもねメンバーとしてかかっておりますので、ぜひこちらの方、私の落語だけではなく北さんの顔を拝みに来てください。さあ続きまして、小池社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市内の空き家や空き地、こちらの管理も承っておりますので、詳しいことがお知りになりたい方、ホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 こちらまでお願いいたします。さあそして市原市立中央図書館からの案内です。現在この中央図書館では毎月第2、第4木曜日に大人向けの映画会、第3土曜日に子ども向け映画会を実施上映しております。入場は無料ですが先着順となっておりますので、この点はお気をつけください。予定ですとか上映作品につきましては館内のポスターやホームページ X、 こちらの方を参照ください。さあ続きまして、これは市原市からのお知らせです。不法投棄ストップコール、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時15分は 0436-23-9858 番、夜間と同日祝日は 0436-24-5374 番と、まあ、こちらの方にお電話をください。怪しいものを見つけたら、とりあえずご一報ください。ゴミをなくしましょう。続きまして厚生労働省です。いち早く知らせて守る子どもの未来、児童虐待かもと思いましたらこちらもお電話をください。いち早く189番です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいますという、以上お知らせでございました。じゃあ君からどうぞ。
はい、五井駅前ビルサンプラザ市原からのお知らせです。温水プールとフィットネスジムがですね、各2時間300円で利用可能です。当日ねフラッと来てもらっても OK だそうなんで、詳しくはホームページご覧ください。お問い合わせ先は 0436-24-1151 番、 24-1151 番です。以上です。
さあこんな感じですがいかがでしたか今週は。
そうですね、まあまあ面白い、興味深い話、
まあこんだけアーニャを連呼できたら楽しいでしょう。
まあまああれですけど、師匠の早々のフリーレンのフリーレンとスパイファミリーのアーニャは同じ種崎敦美さんですから、
ね、だからそんなのどうでもいいよ。あのね、あ僕ねそういうね声豚だみたいなの嫌なんだ。あの僕はねフリーレンの声はその声優の何々さんじゃなくてフリーレンの声だと思って聞いてるの。、うん、俺あの 僕も声優やってるよ、やってるけども、誰々が声優だから見るとかって言われると僕はちょっと泣いちゃうんですよ。フリーレンはもともとこういう声なんだと。
なるほど、
そう思って僕見てる派なんですよ。
まあ、うちの会社も声優事務所ですけど、
うん、
あのそういうのいろいろ見ると泣えるじゃないですか、
うん、
だけど今回ばっかりは両方とも僕大好きな作品で大好きなキャラクターが同じ人なんで、もう盛り上がっ100ホイとして盛り上がってます
ね。そうですか、
種崎さんっつって。
そうですか、
はい、
俺そういった声優さん、まあ、人気ある人多いじゃないですか、はいはい、なるべく情報入れないようにしてるんですよ。
あの個人的に知り合うとね感動薄れますからね。
いや感動っていうかもうねもう見る気なくなっちゃうんだよ。あの知ってる声優さん出て知ってる声優さんの声聞いただけでもうないないになっちゃうのよ。
それ分かります、
うん、まあ元も僕が知ってる声優さんってのは割とベテランの人が多いんで、最近のアニメあんまり出てないんだけども、それでもたまに出るんだよ知ってる人が。
あの うちなんかの場合は車乗るときに、
うん、
ETC カードが装着されておりませんって、のりこお姉さんが、日高のりこさんって、あれ全国共通でそうらしいです。おわーって思いましたけどね。
そうですか。いやまあ、だからさ、あの、まあ、君が好きなのは分かるけど、あの要はいろんなアニオタのタイプあるじゃん、
はい、
僕はねもう声優の名前出された時にフューってなっちゃうんで、あんまり言わないようにしてください。申し訳ありません。
分かりました。
納得しました、
はい、
なんか納得してないような感じですけども、まあね、 なんか楽しそうだったんでよかったです、ね、君が楽しそうだったんでよかったです。
ありがとうございます、
はい、またやりましょう、
はい、ぜひ、
はい、ということでございましてね、あと残り1ヶ月でございます。来月はマスターがちゃんと復帰する予定でございますからね、はい、お楽しみにしてください。それでは今月もお付き合いいただきありがとうございました。また来月です。さよなら。
ありがとうございました。
桂田明のおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今筒商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパスアットデリ。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします？
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。